して、あなたの民主を愛しなさい。
第二の戒めは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという戒めです。この二つは、皆さん多くの方がご存知の通りだと思いますが、教会生活にとって最も大切であり、イエス様を模範にして生きるクリスチャンたちが守るべき大事な指針です。教会とは本来自分の利益ばかりを追い求めず、相手を思いやる人たちの集まりです。昨今はいろいろご利益を表にした新興宗教が増えている中にあって、教会は自分の利益ではなく、むしろ他者を愛することによって他人の利益を求める、他人を思いやる愛の集団でならなくてはなりません。しかし今や教会も自分のことばかりを考え、周りの人を思いやったり親切にしたりすることが失われています。この世は閉塞感が漂い、人が傷つけられても構わない、私には関係ない、自分さえ良ければいい、そう思う人たちが非常に増えています。そういう時代の中に私たちが流されてしまうのではなく、むしろ抗って生きるのがクリスチャンです。それがクリスチャンのはずなんですが、なかなか実現できないところに教会の世俗化を非常に感じております。しかし私は本気で神様を愛し、御言葉に従って生きようとするクリスチャンたちが現れることを心から願っています。本気で神様を愛する人は、誰かに何かを言われなくても神様を愛そうとするし、周りの人を思いやったり愛することを目指していくはずです。神様のお心を汲み、神様の思いを果たそうとする、神様が何をしたら喜ぶかな、神様がどんなことをしたらそれが御心にかなうことかな、それを考え果たそうとするのが本来のクリスチャンだからです。御言葉の通りにできていない、御言葉の通りに生きられない、自分たちを慰めるだけのクリスチャンたちがどれほど教会に多いことでしょうか。私は神様を愛してると、こよなく愛しているとはとても言えません。また互いに愛し合っているとも言えません。でもそんな私を神様は愛してくれています。これよく教会の中で聞くんですけれども、自分の弁護ですよね。自己弁護をし、自分を慰めてくれるメッセージを欲している。それでは神様の声、神様の心を本当に理解しているとは言えないのだと思うのです。イエス様はこの互いに愛し合うというこのことについて、十字架にかかられる前の晩、これまで一緒に過ごしてきた弟子たちに、まあ、具体的にでしたけれども互いに愛し合うことを命じられました。彼らは命じられた通りに互いに愛し合い、 キリストの体なる教会が誕生しました。使徒の働きの2章に行くと、一つ心になって集まり、そして持ち物を共有していた、まあ、本当に短い時期でしたけれども、そういう時代があったとさえ言われている。まさにイエス様の言われた互いに愛し合うことを実践していたことが記録でわかるわけです。イエス様からのもう最後の日に言われた遺言メッセージを聞いた弟子の一人であるヨハネは、この戒めを深く心に刻みます。他の仲間たちがどんどん殉教していき、彼は、まあ、最後まで残った生き証人として、まあ、福音書を書いたり手紙を書いたりするわけですが、でもこのヨハネ、若い頃の彼は雷の子と呼ばれるほど気性が激しい性格だったというふうに言われています。でも晩年になると神の愛を語り、互いに愛し合うことを教会に進めています。おそらくこの教えは初めの頃から大事にされ守られてきた教えなのでしょう。初代教会のクリスチャンたちは一切の持ち物を共有し、そして一つ心になって互いに愛し合うことを目指していました。特に持ち物を共有していたということに関しては、その目的は実際に貧富の差が激しく生活に困っている人を助けるためだったと聞きます。持っている人がその持っている財の中から困っている人を助ける、その日の食べ物を持っていない人を助けたり、あるいは経済的に行き届かない教会を助けて献金を送る、こういうことが誰に教えられたわけでもなく自然に始められた、自発的に始められたことが初代教会の中で起こったことです。教会はこういう良い文化を残しているんです。コロナのことで2年ほど前に調べたことがあったんですけれども、この初代教会の時代から少し進んだ3世紀250年頃のことですが、世界中で大きな疫病が流行ったことがありました。キプリアヌスの疫病というふうに言うんですけれども、その時代、バタバタとですね、人が倒れて死に、そして、まあ、その感染した体をですね、まあ、町の外にですねボンと捨てられるような、そういう時代でありましたが、クリスチャンたちは死を恐れず患者を看病し、それだけではなく感染して亡くなった死者たちを埋葬したと語り継がれている。当時は迫害が非常に大きかった時代で、クリスチャンと言われればクリスチャンをすぐに牢屋に入れて迫害がされるような時代でしたけれども、市民にも、そして王様たちにも非常にクリスチャンが感謝されている、そのような記録が残っています。まさに互いに愛し合うことが歴史の中においても語り継がれ生み出されていたんです。イエス様を知る、イエス様のことを知る生き証人のヨハネ、若い頃ボアネルゲというふうに言われたヨハネは、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていないと言い、私たちも他の人のために犠牲を払うことを勧めます。 愛のために犠牲を払う、それが主イエス様の信仰の生き様だったからです。フィリピ人への手紙の2章7節と8節、時々引用しておりますけれども、ご自分を無にしてしもべとなり人間と同じようになられたそのイエス様は自分の命までも犠牲にして十字架にかかられました。それによって私たちは神の愛というものが分かったのです。なぜ私のためにイエス様が十字架にかかったのかよくわからない、でも今はっきりと分かった、これが神の愛なんだ。誰も真似することのできない自己犠牲の愛、究極の愛、それが神の愛なのです。神様が私たちを愛してくれたからこそ私たちも神様を愛することができ、また神様が愛された他の人をも愛するという構図です。私たちは自分たちの感情で好き嫌い合う合わないというものがありますが、神様は私も愛してくれたように隣にいる人も周りにいる人も愛してくれている。だから神が愛されたその人を愛するということが聖書のメッセージなんです。決して難しいことは一つもありません。中学生や高校生でも理解ができること、教会という場所は神様を愛する信徒たちの集まりであり、互いに愛し合うことを目指す信仰の群れであるわけです。ところでヨハネはかなり突っ込んだことを言っています。今日のヨハネの手紙第1の3章の17節をちょっと見ていただきたいと思うんです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているのでしょうか。こういうことを初代教会の中にもあったんだと思います。もちろん物が共有されてそして分配された時代もありました。でも貧富の差が非常に激しくて豊かな人が自分たちのことだけを考えている、そういう教会も実際にあった。貧しい人に憐れみの心を閉ざし自分のことしか考えない人もいた。ヨハネはそれに対して苦言を呈し、そういう人にどうして神の愛がとどまっているのだろうかと書いているわけです。この言葉を読んだときに現代に生きる私たちはどのようにこれを解釈するでしょうか。自分の持ち物や財産、それをどう使おうと勝手と言われる主張、どう使おうと勝手じゃないか、私のもの、私がどうしようと勝手、こういう主張は資本主義社会に生きる人の言い分であります。神様にお返しするかどうかも私が決めること、だって私が汗水垂らして働いた賃金、それをまた私が得た財産をどう使うと自分が決めること、ましてや人のために他人のために時間を費やしたり資材を投じたり 労力を使うことが惜しまれる。もったいない、使いたくない、1ミリも1円たりとも使うことが惜しまれる。むしろ別の人の善意を当てにしてしまうことがあるんだと思うんです。誰かそういう心のある人、誰かそういう優しい気持ちのある人が出てくるのを待ってる。私はやらない。そういう人が出てくればその人にお願いすればいいし、私がやらなくても他の人がやってくれる。良きサマリア人の例えの中に出てくる祭司やレビ人、祭司やレビ人は大事な仕事をして素通りしてたんですけども、もしそこにこう取り巻きの外野の人たちがいたならば、誰も手を差し伸べないで見てる人、困ってる人がいても見て見ぬふりして自ら骨を折って助けようともせず、心ある誰かが助けに入るのをただじっと待っている、そういうやり取りが教会の中で起こることは残念ですよね。でもしょうがないです。みんな自分のことで精一杯、今は余裕がない。余裕があれば他の人を助けることができるんだけれども、私今の自分のことで精一杯ね、他の人を助ける余裕などありません。今もなければ将来もない。まあ私がやらなくても私よりも有能な人たくさんいるし、私よりも心がある人はいるし、誰かがやってくれるんで、まあその人が手を挙げてくれば好都合。そう高みの見物をしている人、もしそういう人がいるならば、本当にクリスチャンだと言えるのでしょうか。ヨハネは今日の箇所の中で、愛があるものは皆神から生まれ神を知っているとも言います。これを逆に読み換えると、愛のないものは神を知らないしわからないということです。教会の集まりに愛がない、教会は冷たい、声もかけてくれない、そのように感じるとするならば、それはすなわち本当の意味で神を知らないということになるわけです。なぜなら神は愛だから。神の愛を知るということは神を知るということ。独り子を与えるほどに世を愛された神の愛に触れたとき、私たちの罪のためになだめの供え物となられたイエス様の自己犠牲の愛に触れたとき、何にも感じないということはないはずです。私は小学校6年生の時に洗礼を受けました。自分の罪が本当に指摘されて、その罪のために十字架にイエス様がかかってくださったことを知った。小学校6年生でも自分の罪のことが分かり、その罪のためにイエス様が十字架にかかってくれたことが分かった。愛なんて分かるような年ではなかったかもしれないけれども、でもそれが愛なんだということが後になって分かってきた。愛が分かるということはすなわち神が分かるということなんです。どうしても日本語という日本語の限界なんでしょうかね、愛という言葉がなんとなくおちょがゆいというかですね、なんとなく普段に使われにくい。愛という言葉が使われたときに多岐にわたる意味に解釈されてしまう。神様の愛、 思考の愛、犠牲の愛ということが語られるよりも前に、人間の愛というものが語られたり、そして別の意味での愛が解釈されてしまう。それでも私たちはギリハリをすごく大事にする、重んじる日本人なわけですから、神様の多大な恩恵に対してお返しするっていうのが当然だと思うんです。人から受けた義理、人から受けた義理に対して義理張りをする、そのような文化を持つ私たちが神様から何かを受けた時に神様にお返しをするというのが当然です。神様が私のことを愛してくれた、神様が互いに愛し合うように命じられたのであれば、その言葉通りに互いに愛し合うことに励むのが教会の役割です。自分さえ良ければいいという自己中心の考えを捨てて、自分を犠牲にしてまで主に従われたイエス様の生き方に習いたいと思うんです。最後にイエス様は互いに愛し合うことを命じた際に、私があなた方を愛したようにという言葉を加えています。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この言葉は最初十二弟子に語られた言葉でありました。実際イエス様は彼らを本当に愛されたんです。十二弟子たちの中にはいさかいが絶えず、激しく口論が頻繁に起きたというふうに言われています。だからイエス様もかなり忍耐されたと思います。聖書の中にもそのような記述は決して多くないのですが、しかしイエス様もかなり忍耐の中で彼らを本当に愛されたんだと思うんです。本来は皆に崇められるべき方、神様であられる方が使えるしもべのようになり、愛を余すところに示されたのです。ヨハネの福音書の13章においては、まあ足を洗われたという専属の話がありますけれども、そこまでして愛の行いを示された、この愛こそキリスト教の根幹であり、私たちが模範にすべき生き方です。イエス様が愛してくれたから、私たちも互いに愛し合うことを目指すのです。されど今の教会はイエス様が見せられた愛の行いを模範にするどころか、宗教的になり、内実の伴わない集まりになり下がっています。イエス様を模範にしているはずのクリスチャンたちは、形こそ信者のように振る舞っている。でも教会員同士の関係も冷え込み、牧師も信頼できない、そういう教会が世の中に増えているように思うのです。イエス様は互いに愛し合うことを命じたのに、それどころか教会の中で緊張感があったり、ギスギスしたり、そういうことが現実に起こっていて、聖書の言葉が全く生かされていません。これは大変有識ことです。神様を愛するならば、神様の言葉を守る、神様の言葉の中に互いに愛し合うということがあるならば、それがたとえ難しいことであっても それを目指して進む。これが生かされていないところに教会の課題があるのです。イエス様に愛されていることを自覚する私たちは、その愛をお返しすることに目を向けるべきだと思います。人に対して不義理をしてはいけないのと同じく、神様に対しても不義理をしたままではいけません。ではどうやってお返しをすることができるのでしょうか。壺を買うことでしょうか。いえ、イエス様の言われた通りに互いに愛し合うことです。この互いに愛し合うということ、互いにという言葉がついているから、一方だけが愛するだけでは不十分です。双方の中で愛し合うという営みが起こらなくてはいけない。今日は米山さんたちが来ていますけれども、結婚の時に読んだエペソビトへの手紙、エペソビトへの手紙、よく結婚式の時に使われる、まあ、夫婦の教えが書かれているんですけどね。でもその終わりのところに書かれているのは教会のことを言ってるんですよね。単なる結婚生活のことを言ってるだけじゃない。互いに愛し合う、夫がどうとか妻がどうとか、私の方が愛している、いや俺の方が愛している、そういう愛の押し付け合いではなく、互いに愛し合うその関係、それを結婚になぞらえてエペソ人の手紙が書かれているわけですが、まさに教会は互いに愛し合うことを目指す共同体です。私の感情の中ではこの人がどうとかではなく、まずはこの人もまたイエス様に愛され、イエス様を信じた人なのだと受け入れることから始まります。今の世の中ですから、意見の違い、価値観の違い、いろんな違いがたくさんあると思います。でもまずはイエス様に愛された人、この人もまたイエス様を信じた人だと受け入れることから始めたいと思います。そしてお互いの抱えている問題のために祈り合うことによって関係が深まります。ああ、あなたもこんなことを悩んでいたの、あなたもこんなことを祈っていたの、それが分かることによって関係が深まり、お互いに祈り合うことができる。よく分からない者同士ではなく、愛し合い祈り合う、そういう関係が気づかれることを、イエス様は何よりも喜ばれることです。礼拝後のプログラムは残念ながらコロナによって激減して少なくなってしまいました。愛参会も別に今は行っていません。でも交わることによって互いに理解を深め愛し合うことができます。プログラムがなくたって交わりを持つことができます。私たちは互いに愛し合うことに努めましょう。それが神様の願う御心だからです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉をありがとうございます。あなたは私たちに互いに愛し合うことを命じられました。それはとても重い、そしてなかなか実現できそうに思えない目標であるかもしれません。教会の中でこのことが見失われ、なんとなく形式的な集まりになってしまう、そのような最近の傾向を見るときに、今一度あなたの言われた言葉に 目をとどめることが大事であります。いさかいの多かった、仲の悪かった十二弟子たちがイエス様の教えによって感化され、聖霊を受けてあなたを愛し互いに愛し合う共同体を作ったように、私たちもまたこの終わりの時代を生きる中にあって、あなたを愛し互いに愛し合う群れとなることができるように、どうぞ導いてくださいますよう心からお願いをいたします。私たちの中に神様の愛がまだわからないという方おられるでしょうか。どうかあなたの愛がもっとよくわかるようにさせてください。世に巷に流れている愛、人の愛をはるかに超えた神の愛がよく理解することができ、そして他の人を愛する、そのような愛を自分の中にも持つことができるようにお導きください。教会がますますこの地域にあって愛の群れとして喜ばれ、地域の人にも認知され、福音がますます前進していくことができるよう、どうぞお導きをお願いいたします。御言葉を語るこの者の奉仕の上にも主が尊く用いてくださり、御言葉を余すところなく語らせてくださり、主の御心をしっかりと私たちが理解することができるよう、どうぞ導いてくださいますよう心からお願いをいたします。また今日は第一手術であり、この後には聖餐式の時を持ちます。あなたに、あなたを愛しあなたに従う、その契約の更新の時であります。主がこの時を用いてくださり、単なる儀式ではなく、この交わりに加わることの喜びを感じ、また一週間の霊的な糧をいただいて、今週も歩むことができるよう、どうぞ導きを与えてください。夏の暑い時期は続きます。健康を崩している兄弟姉妹の方々、おられると思いますが、どうぞお一人お一人を強めてくださり、主の恵みが豊かに注がれますよう、心からお願いいたします。この祈りを、尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。